Good afternoon, everyone. 皆さん、こんにちは。スイートパラダイスってカナダにもあるんですか？そういうところ。もういくらでも食べれるっていうところあるんですかね？もう私、あんまりそんなに甘いもの好きじゃないので、できれば、せんべいパラダイスとかの方がね、いいんですけれども。ねえ。ぜひ日本に行かれた際には、静岡のスイーツパラダイス行ってみてください。レントの第2日曜日を迎えました。今日もイエス様の十字架の苦しみに目を向けて、そのイエス様が十字架で語ってくださった御言葉に心を止めてですね、礼拝をしてまいりたいと思います。一言感謝のお祈りをして、そして今日の聖書の御言葉に心を向けてまいりたいと思います。お祈りいたします。天のお父様、3月第一礼拝、そして受難週の第二日曜日を迎えました。十字架の上であなたは本当に短い言葉でありましたが、しかし希望の、そして憐れみと優しさと愛にあふれた御言葉を私たちに送ってくださいました。今日その二つ目を心に私たちは刻みたいと思います。どうぞこの礼拝をしよう、あなたの御霊によって最後まで導いてください。私たち一人一人の心が主よ、あなたに向かい、あなたを愛し、あなたに仕えますように。また今日ここに来られない方々、主よどうぞ一人お一人を覚えて、あなたが豊かに支えてくださいますように。これからの時をすべて御手にお委ねして、愛する主イエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。今日は前回の十字架上のイエス様の最初の言葉、父よ彼らをお許しください、彼らは自分で何をしているのか分からずにいるのですというイエス様の取りなしの祈りに続く第2番目のイエス様の十字架の言葉です。イエス様の言葉をまずお読みしたいと思います。イエス様はこのようにおっしゃいました。誠にあなたに告げます、あなたは今日私と共にパラダイスにいます。これがイエス様が十字架の上で語られた第2番目の言葉です。取りなしの祈りに続く十字架上の第2番目の言葉、それは救いの約束の言葉でした。救いの約束、あなたは今日私と共にパラダイスにいます。パラダイス、日本語で言うと何なんでしょうね。楽園でしょうかね、天国、楽園、イエス様が共におられるところ、そこに今日あなたは私と共にいる、そのような救いの約束をイエス様は語ってくださいました。今日の箇所を読むと、イエス様が十字架、ゴルゴダの丘、ドクロという意味ですけれども、十字架、ゴルゴダの丘で十字架につけられた時に、二人の犯罪人も一緒に十字架の刑に処せられた、聖書を記録していますね。一人は、左に、一人は右に、その犯罪人たち、イエス様を真ん中にしてつけられました。十字架刑というのは当時最も苦しみを与えながら、そして死に追いやる、しかも呪われながら、で聖書も言ってます、木にかけられたものは、木に吊るされたものは呪われたものである、つまり呪われながら、苦しみながら、時間をかけてじわじわじわじわ、そして多くの人にさらされて罵られながら死んでいく、そういう最も当時は恐ろしい処刑の方法でありました。だからローマ市民は十字架刑にしてはいけない、そういう決まりまであったくらいですね。ですからこの二人の犯罪人というのも、彼らが一体何をしたのかということは聖書は語っていませんが、おそらく相当の悪であった、 と思われるんですね。それ相応の罪を犯した者たちであった。そして彼らも十字架につけられた。イエス様は十字架につけられる前にも鞭で打たれてますから相当弱ってます。それでもまだ苦しいですけれども、すぐには死なないのがこの十字架刑の恐ろしいところ、苦しいところですよね。急所じゃありませんから、なかなか苦しくて死にたくと思っても死ねないのが十字架刑ですから、まだ初めのうちはですね、ある程度元気があって言葉しゃべることができる、苦しい痛いけれども、そこでこの二人の犯罪人の一人はですね、イエス様に悪口を言った、悪行を浴びせたと聖書は記録しています。彼はこう言いました。あなたはキリストではないか、メシアではないか、救い主ではないか、王ではないか、それだったら自分と私たちを、俺たちを救ってみろ。このように彼はイエス様に罵声を浴びせました。でもちろん彼だけではなくて、下で見ていた人たちも同じようなことを言ったわけですね。ユダヤ人の王様なら降りてきてみろって、で奇跡的にそこから降りてきて自分を救ったら信じてあげるよ。みんなそんな風にイエス様のことを罵りました。この三人、皆大きな苦しみの中にいますね。苦しみの中に置かれて、そしてあとはもう死を待つばかり、死への恐怖、恐れの中に置かれている。そのような状況の中で、非常にこの二人は対照的な反応をしましたね。一人は、今さっき申し上げたように、イエス様を罵りました。お前がメシアなら、俺たちを救ってみろ、自分を救ってみろ、イエス様を罵った。でももう一人は自らの罪を告白して、そしてイエス様に救いを願った、救いを具体的には願ったわけではない、私を覚えてくださいって言っただけですから。でも自分の罪に彼は目を留めたわけですね。私はこうな、今こういう状況にあるのは当然だ、自分のやったことの報いを私は受けてるんだっていうことに彼はまず気づいた。でそれと同時に自分と比べてイエス様、イエスというお方は何にも悪いことをしていないのに、この犯罪人と私と同じ苦しみの中にいる、そのことに彼は気がついた。そしてイエス様に言うわけですね。私のことを思い出してください。苦しみの中で私たちの信仰というのは試されると思います。私たちはもちろん今の時代、十字架につけられるという苦しみを味わうことはおそらくはないであろうと思いますけれども、でも人生の中で苦しいことが起こったとき、理不尽なことが起こったとき、大きな試練の中に置かれたときに、私たちはおそらくこの二人のどちらかの反応をするんです。多くの人はこの二人のどちらかに分かれていく。一人はその苦しみ、試練、自分も予想だにしなかったそういう苦しみにあったときに神を呪います。神が本当にいるんだったら私を救ってみろって、神が本当にいるんだったらどうして私はこんな目に遭っているんだ、神は何の力もないじゃないかって、お前が本当に神だったら今奇跡を起こして、今その見業、力を見せてみろ、できないじゃないか、神なんかこの世にいないんだ、いたとしても神は人間愛して私のことなんか愛してないんだ、そんな風に神に背を向けて神を呪い、神を罵る人たち。またそれとは別に、苦しみの中でなお神様を信じより頼む人たち、この二つに分かれていく。苦しみの中で神様にもう一度出会う、苦しみの中で自分の罪に気づかされて、そして神様の愛に目が開かれる人たち、この二つに私たちは分かれていく。あるいは同じ人生の中でそのどちらも経験したことがある、そういう人もいるかもしれません。多くの場合、私たちは苦しみや試練の中で神様に出会うことが多いと思います。皆さんもおそらくそういうところを通ったことがあるのではないかなと思います。 その苦しみの中を通るときに、なお神様を信じ、求めるか、あるいは神様なんかいない、背を向けるか、ここに大きな分かれ道があると思います。そしてもう一つ、私たちが心に留めたいこと、それは、神様を信じて、神様に頼る、神様に委ねる、ということに、あるいは自分の罪を悔い改めて神様に立ち返るということに、遅すぎるということはないということですね。遅すぎることはない。イエス様に私のことを思い出してくださいって言ったこの犯罪人を最後の最後の瞬間に、悔い改めてイエス様に信仰を告白します。最後のもう本当に死ぬ数時間前だと思います、これは。告白をしたわけですね。イエス様を信じて救われるということに遅すぎるということはない。私たち、やっぱり心配してしまいます。例えば両親がクリスチャンでなくて、ね、80とか90歳とかになってもうあまり先がないよなんていうふうになったら、ああ、間に合わないんじゃないかなんてね。でも、遅すぎるということはない。あるいは自分自身が年を取っていってですね、聖書の話を聞いても、ああ、いい話だけれども、でも今更自分は思う。そういう人たちもいるかもしれない。でも今日の聖書箇所ははっきり私たちに教えています。それは、イエス様を信じて救われるごとに遅すぎることはない。私たちは今日変わることができる。今日信じて救われることができる。イエス様は今、今日、あなたは私とパラダイスにいると言ってくださった。今日私たちが信じてイエス様に頼るならば、イエス様は今日あなたにこの約束をくださる。一週間ね、OJT で様子を見て、あなたが教会サボらずに来たら救ってあげましょうじゃないんです。告白したその瞬間、今日あなたは私と共にパラダイスにいる。イエス様を信じて救われるということに遅すぎるということはない。遅すぎるということはないからといって、じゃあ死ぬ直前に信じようってのはダメなんですよ。あ、遅すぎることはないんだったら、まあ、やりたい放題とりあえずやって、死期が迫ってきたらイエス様でも信じて天国に行こうか。これはダメなんです。だって私たちはいつ死ぬかわかりませんから。まあ、大体あと50年ぐらい、80歳まで生きたら自分は生きるかななんて思ってても、明日死ぬかもしれませんね。どんな形で私たちはいつその時を迎えるかわからない。だから今なんです。今日なんです。イエス様を信じる。私を覚えてください。イエス様は今日私たちに救いの約束をくださいます。イエス様は散々悪いことをやってきた死刑囚。多分いいことほとんどしてないんじゃないですかね。しようと思ってももう十字架につけられてますから、もうしようがない。洗礼も受けてないでしょ、この人は。けれどもその最後の最後の人生の最後の瞬間にイエス様に信仰を告白したこの犯罪人にイエス様は救いの宣言を持って答えてくださった。素晴らしい約束を持って答えてくださった。もし忘れてなかったら思い出してやろうって言わなかった。今日あなたは私とパラダイスにいる。こんな素晴らしい言葉をイエス様からいただいた人が聖書の中にいるでしょうか。そして彼だけではなくてイエス様は十字架の上で苦しみの中にありながらも嬉しかったでしょうね。この苦しみの中で今まさにあがなおうとしている中で罪人が信仰告白して自分に救いを求めてきた十字架の家で唯一イエス様が微笑んだ瞬間だったんじゃないかなと思います。十字架の上でイエス様が、これは僕の想像ですけどね、一瞬ニコって笑ってその犯罪に、あなたは今日私とパラダイスにいるってきっとイエス様はおっしゃったんじゃないかな、そんなふうに思いますね。最後にパラダイスということについて私たち考えたいと思いますね。まあ子供たちにね、ちょっと冗談でスイーツパラダイスなんて言いましたけれども、パラダイス、私たちはパラダイスって何を想像するでしょうか。楽園、日本語で楽園ですから、それはいいものをね、私たちは想像すると思うんです。でも、イエス様がパラダイスと語られるとき、それは、今置かれている状況、あるいは今置かれている苦しみからの奇跡的な解放というものを、必ずしも意味するものではない。まあ、パラダイスにいる、救われるということを 一緒と考えるならば、救われるということは、今私たちが目の前で抱えているこの問題が奇跡的にパッと神様が取り払ってくださるとは限らない。もちろん神様は私たちの信仰を励まして、私たちを本当の意味で救いに導くために奇跡というものを起こされるときあります。奇跡的に私たちを患難困難から神様救い出されるということはもちろんあります。旧約時代にもイエス様の時代にもそういうことは数々ありましたけれども、イエス様が本当の意味で救い、本当の意味でパラダイスというときには必ずしも今私たちが抱えている問題が解決してしまうことだけを意味するものではない。もし目の前の苦しみや問題から解放されるということをイエス様がパラダイスにいる、あるいは救われるということとして言っていたとしたら、イエス様の死というのは何の意味もないですよね。じゃああなたなんで苦しんでるんですか。あるいはイエス様の前の預言者たちも迫害をされて殺されていきました。神様は彼らを救わなかったんでしょうか。まだこのイエス様に信仰を告白した犯罪人も、あなたは今日私と共にパラダイスにいますと言われましたけれども、でもそのまま続けてやはり十字架の上にいたわけですよね。突然釘がスポーンと抜けて十字架から痛みから彼はその瞬間解放されたわけではなかった。今彼が目の前に直面している苦しみから彼は解き放たれたわけではなかった。でも彼にイエス様はあなたは今日私と共にパラダイスにいるという約束をしてくださった。そして子供たちにもお話ししましたけれども、私たちはパラダイスというのは想像するしかありません。どんなね、ところなのか、見た目はどんななのか想像するしかありませんけれども、一つだけ確かなことは、そこにはイエス様がおられるということですね。イエス様が共におられるところ、すぐそばにイエス様がおられるところ、それがパラダイスである。そして聖書の中でこの状態に一番近いところがあります。それは地上ですけれども、エデンの園ですね。人間がまだ罪を犯す前、アダムとエバが罪を犯す前、エデンの園で暮らしてたわけです。そこに神様が夕方ぐらいになって涼しい風が吹いてくると、神様が散歩に出てきたって言いますよね。そして、おい、アダム、エバどこにいるんだ、普通に何の、今神様が現れたら私たちはもう気絶してしまうか、もう地面に倒れてしまいますよ。でも罪が入ってくる前は、当たり前のように神様と人間、アダムとエバは触れ合い、交わりを持って過ごしていたわけですよね。愛の交わりの中に彼らはいたわけですよね。まあ、もちろんそれはこの地上ですから、イエス様の言われるパラダイスはもっと素晴らしいところでありますけれども、そのアダムとエバが神様と当たり前のように交わりを持っていたように、私たちはイエス様を通して神様と交わりを持つ、イエス様と顔と顔を合わせて交わりを持つことができる。それがパラダイスだと思うんですね。イエス様は今日のこの約束の言葉、救いの約束の言葉を苦しみのただ中にあるときに語ってくださいました。苦しみのど真ん中でイエス様はこの約束をされました。私たちも人生の中で苦しい時があると思います。絶望する時があると思います。神様なんかいないんじゃないか。神様がもし本当にいるんだったら、どうして今世界でこんなことが起こって、私の人生の中にこんなことが起こって、犯罪人のもう一人のように神様に対して罵る気持ちが私たちの中に起こってくることがあるかもしれない。でも今日の聖書を読むとき、私たちは覚えたいと思うんです。神様は苦しみの中にいる私たちを見捨てたわけではない。私たちの人生には苦しみがある。聖書ははっきり言ってます。信じたら苦しみがなくなるって一言目で、信じたら別の意味でもっと苦しみが来る。聖書はちゃんと言ってます。苦しみのただ中でイエス様はこの救いの言葉を語られ、彼に約束をされたということ。どんな苦しみの中にあってもイエス様の約束は必ず成就する。必ずその約束は果たされる時が来る。人生が自分の思うようにいって、自分の願う通りにいって順風満帆だから、神様は自分を愛し、神様は自分と共にいる。 そして逆に人生がうまくいかないときは神様は自分と一緒にいない。そうではない。苦しいときこそイエス様は私たちと共にいてくださった。苦しみのど真ん中でイエス様は救いの約束を私たちに与えてくださった。そのことを今日私たちもう一度覚えたいと思います。そしてこの約束は決して変わることがない。誰も奪い去ることができない約束であります。お祈りいたします。イエスは彼に言われた。誠にあなたに告げます。あなたは今日、私と共にパラダイスにいます。天の父なる神様、自ら大きな大きな苦しみの中にありながら、あなたは素晴らしい約束の言葉を私たちにお与えくださいました。そのことを心より感謝をいたします。今私たちが大きな苦しみの中にあるとき、あなたは変わらず私たちに約束してくださっています。今日あなたは私と共にパラダイスにいるであろう。神様、あなたの恵みを心から感謝をいたします。私たちの人生の中には様々な苦しみがあります。重い悩みがあります。それらのものに直面するときに、時に私たちは圧倒されてしまって、主よ、あなたの存在を疑ってしまったり、あるいはあなたを恨めしく思ってしまったり、そのような小さきものであることを主よ、お許しください。この犯罪人の一人が死を前にして大きな苦しみの中でイエス様、あなたに信仰を告白したように、主よ、私たちもあなたにいつも信仰を告白していくことができますように、どんな中にあっても主よ、あなたの約束を固く私たちが信じて歩んでいくことができますように、どうぞ私たち一人一人を力づけ、励まし、導いてくださいますようお願いいたします。またこのあなたの素晴らしい約束をまだ聞いたことがない方々、まだ信じたことがない方々、どうぞこの言葉を信じることができますように、その苦しみの中にあってもなお主よ、あなたにあって誠の希望を持つことができますように、このレント、また復活祭、祝福して導いてください。すべてを感謝し、御手にお委ねして、愛する主イエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。